呼ぶ気の福音第3回生まれてきてよかったという主題のもとに呼ぶ気の第3章です。今日の説教題の末尾にはエクスクラメーションマークとクエスチョンマークが両方ついています。なぜ両方なのか、その意味はこれからのお話で明らかになると思います。さて、皆さんは誕生日と命日が重なったらどちらを優先させますか？この質問自体がですね、なんだそれはというふうに思われるような質問ですけどね。 3.11 といえば多くの人にとってこれは命日になると思うんですね。でも私は家内の誕生日を祝います。祝いました。あの日も祝ってたんです。松島海岸で祝って、そしたらグラグラ来たわけですよ。御言葉が与えられました。山に逃れようということで陸海道に曲がったんです。あのまままっすぐ塩釜の方に向かったら、あれは本当私たちの命日になっていたと思うんですね。本当に九死に一生を得た。命日というのは命の日と書いてますけれども、本当にあの日は私たちにとって命の日になったわけなんですよ。ということで、生まれてきてくれてありがとうという思いを込めて今年もレストランに行きました。あらかじめ電話したらですね、誕生日の方にはチョコレートにハッピーバースデーと書いたものがデザートに載りますって言うんですよ。ということでですね、あらかじめ誕生日ということをお話ししておきました。やがて食事が運ばれてきたらですね、隣の大学生のように見える男の人のところにですね、店員が来て、ハッピーバースデーと言ってですね、お誕生日おめでとうございますって言ったんですよ。で、みんなが店内の人が拍手してですね、え、あなたも？で、家内は喜んでですね、おばちゃんもなんだよっていうふうに言ってましたけどもね、やはりあの日に生まれた人は他にもいるんですね。で、写真撮りましょうかって言うから、いや結構です、それは結構です遠慮したわけなんですけれどもね、いや本当に生まれてきてくれてありがとうというふうにお祝いしたわけなんですけれども、ところがですよ、今日の聖書箇所によりますと、ヨブは自分の誕生日を呪ったと書かれているんです。一節このようにありますね。この後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ちなみに3章11節何て書いてあるか、何故私はタイから出て死ななかったのかとまで言っています。誕生日を呪っているわけなんですよ。なぜなのか、これは3章に先立つ1章と2章で詳しく述べられていますけれども、ヨブという人は東の人々のうちで最も大いなるものだったと書かれています。ところがヨブはたちまちのうちに全財産と子供のすべてと、そして自分自身の健康も失ったんですね。全身にかゆい出来物ができてですね、瀬戸物で書かなければならなかった。それぐらいの全身の出来物ですよ。なぜこういうことが起きたのかというと、一章の9節と11節にサタンが神様に挑戦してるんですね。神様がヨブのように信仰に生きているものをあなたは知ってるかというふうに言ったところ、サタンはこのように答えたとあります。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。しかし今あなたの手を伸べて彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょうとサタンが言ったんです。まあこれは言い換えれば、ヨブは恵まれてるから信仰に生きてるんですよ。これはお金持ちの暇人がやっている信仰ですみたいな、そういうチャレンジなんですね。非常に失礼な、また非常に低い信仰感なわけなんですけれども、そういうことが二度あって神様はヨブの命以外を打つことを許した。 私のヨブはそういう人間じゃない、やってみなさいというふうに言ったというのが2章の6節に書かれていますね。そしてそのことが実際に起きたときに、ヨブはこのように信仰告白をしたと1章の20節から書かれています。この時ヨブは起き上がり、上着を裂き、頭を剃り、地に伏して拝し、そして言った。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢に帰ろう、主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかなと言って罪を犯すことをしなかったと言うんですね。ヨブには妻もいました。妻もこの悲嘆のうちにいたんですよ。子供が全部失われたんです。どんなにか大きな痛みの中にあったかと思います。読者はですね、その痛みの極みの中でヨブの言葉に同意できなかったんです。だから彼女は一見非常に冷たいように響く言葉を言います。でもこれは彼女にとって胸が張り裂けんばかりの叫びだったということがわかりますね。2章の9節に妻の言った言葉が書かれています。時にその妻は彼に言った。あなたはなおも固く保って自分を全うするのですか。神を呪って死になさい。これは本当にヨブもそういうふうな思いだったと思います。でも妻がそのことをですね、言葉にしてくれたんですね。それぐらいに大変な苦難の中に二人はいたということがわかります。その後友人たちが来訪するわけですけれども、彼らも七日七夜この甘いのひどさに絶句したと言います。これに続く第三章がヨブの独白と呼ばれます。独り言なんですね。第三章は三つの部分に分けることができると思います。で、三節から十節までを第一の部分なんですけれども、これは一言で言うとするならば、私は生まれてこなければよかったというふうになると思うんですね。皆さんは3節から11節を黙読してください。私は他の箇所を読みます。私の生まれた日は呪われよ。母が私を産んだ日は祝福を受けるな。私の父に男の子が生まれましたと告げて、彼を大いに喜ばせた人は呪われよ。その人は主の憐れみを受けることなく、滅ぼされた町のようになれ。朝には彼に叫びを聞かせ、昼には戦いの声を聞かせよ。彼が私を体内で殺さず、我が母を私の墓場となさず、その体をいつまでも大きくしなかったからである。何故に私は体内を出てきて、悩みと悲しみに遭い、恥を受けて一生を過ごすのか。エレミア書の20章14節から18節のエレミアの言葉です。ヨブの言葉と非常に似ていますね。年代的にはヨブの方がずっと創世記のあたりに書かれたと言いますから、もっともっとずっと昔に書かれた言葉。エレミアはむしろそれを思い出しながら自分の身に起きたことをこのように嘆いているんだということが考えられるわけなんですけれども、エレミアに何があったかというとですね、エレミア書の20章を冒頭見ますと、彼は神の言葉を予言したがために逮捕されて、手かせ足かせかけられたんです。たった一日です。手かせ足かせでなぜそんなに苦しいのかと思うかもしれませんけれども、手と足を両方同じかせにするんです。腰を折るんです。私も腰痛持ちですから分かりますけど、一日中こんなことされたら本当にもう大変ですよ。激痛ですよね。エレミアはたった一日でこのように自分の生まれた日を呪ったんです。ヨブは毎日ですよ。どんなにか苦しかったかと思いますね。ヨブ記の三章八節、レビアタンという言葉が出てきます。火を呪う者がこれを呪うように、レビアタンを奮い起こすに巧みな者がこれを呪うように。ヨブは神様を呪ってはいないんです。自分の生まれた日を呪っている。というわけなんですけれども、レビアタンを奮い起こすに巧みなものというのは何かというとですね、レビアタンというのは古代の怪獣です。このレビアタンによって日食とか月食が引き起こされると信じられていたというんですね。 で、魔術者はこの怪獣を操って時ならぬ暗黒を来たらせると信じられていた。その魔術者をして呪わせよというふうにヨブは言っているわけなんです。このようにヨブは私は生まれてこなければよかったと言っているわけなんですね。この言葉を読んだときに私は真っ先に思い出したのは、私が10歳の頃母にお母さん産んでくれてありがとうと言ったというんですよ。私は一体どういうときにそういう言葉を言ったのか全く記憶していません。でも母が繰り返し私に言うので、ああ自分が言ったんだろうな。母はその時非常に苦しかったんです。でもこの言葉で励まされて、子供たちをしっかり私は育てようと決心したというんですよ。何度も聞かされたので、母はこれをこう反芻していたということが分かって、私も親孝行したんだなというふうに思いました。で、昨日仕事をしていてですね、一緒に働いている人に聞いてみたんです。産んでくれてありがとうって言われたことあるって言ったらですね、その人はねえかえってですね、俺は生まれたくて生まれたわけではないと言われたと言うんですよ。まあ子供は親を選べません。でも親だって子供を選べないよねっていうふうに言ったんですよ。そうしたらね、その人素晴らしいこと言ったんです。そうすると親も子供も選ばれたっつうこったよなというんですね。まあ、神様という言葉はその人は言わなかったですけども、親も子供も選ばれたんだなと。で、私はそうだそうだというふうにね言ったんですけれども、ただそのようなけなげなことを口走った私はですね、それから20年間、30歳になってイエス様を知って救われるまで、今度は別なことで思い悩んでました。自分は何のために生きているんだろうというふうに20年間この疑問が去らなかったんです。だから生まれてきてよかっただけじゃない、やっぱり何のためにというふうなことは大きな疑問だったわけなんですけどもね。さて、これが第一の部分です。第二の部分は11節から19節なんですね。11節冒頭はこのようにあります。何故私はタイから出て死ななかったのか、腹から出た時息が絶えなかったのか、生まれても死産だったらよかったのに、日の光を見なければよかったのにというふうなね、そういうことが面々と19節まで述べられているんです。これは一言で言うと理不尽だと、あまりにも自分が今受けている苦難が辛いんですね、苦しいんですね、理不尽だと。私がこんな目に遭う理由は何なのか、その思いが特に16節ではっきり書かれていると思います。何故私は人知れず降りる胎児のごとく光を見ない緑子のようでなかったのか、なぜなんだという言葉ですね。妻の言葉に対しては毅然として彼は答えたんですね。私は裸で母の胎を出たというふうに言ってですね、毅然として彼は答えたんです。ところがヨブはここで何度もですよ、なぜなぜなぜと赤裸々な告白をしているわけなんです。ヨブ記を冒頭から読んできた私たちはこのなぜという答えを知っています。なぜこういうことになったかというと、サタンが神様にチャレンジしたんですよ、挑戦したんですよ。それで神様との会話があったからこのようなことになっているということは私たちは知っています。でもヨブ記は最後の章に至るまでこの事情はヨブに知らされることはないんです。ですからこれは理不尽極まりないんです。説明されてないんですよ。理不尽極まりないわけなんですね。第3の部分はこれに続く20節から26節です。これは一言で言うならば不条理だということです。なぜならばヨブはこうならないように、罪を犯さないように一生懸命彼はですね、最大の注意を払ってきたんですよ、これまで。それなのになぜこの苦難なのか、不条理だ。ここでもやはりなぜなぜ、口語訳ですと何故何故という言葉が繰り返されます。 この苦難というのはそれが永遠に続くように思えるので、この不条理感というのは増していくんですね。なぜ延々と続くこの苦しみの日々を、私はなぜ生きていかなければならないのか、いつ終わりが来るとも見えない、これは非常な不条理感を増し加えるものなわけです。2章の8節に灰の中に座ったという言葉があります。これは塵アクタの中に捨てられたんです。不条理極まりないんです。ですからヨブ記の3章はヨブの独り言と言われます。独白と呼ばれますけれども、これは独白の形をしている神様への捨て身の祈りです。からもう必死になってですね、自分のこの苦しみを訴えている祈りなんですね。ヨブ記の3章はここで終わっています。ですから解決がないんです。しかしやがてヨブ記は終わりの方になってですね、神様と出会うんですね。しかしそこに行くまでにはたくさんのプロセスがあるわけなんですけども、ヨブ記をここまで読みながら思ったのは、彼が叫んだ言葉です。理不尽だ、不条理だという言葉なんですけども、でも最も不条理な苦難を受けたのはイエス様だなというふうに思うんです。イエス様は3年間の交渉会の中で何度も十字架と復活のことを予告されました。福音書が4つとも伝えているんですけども、例えばマルコ伝の中でもですね、こんなふうにイエス様おっしゃったんですね。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして3日の後によみがえると言っています。一度ならず何度もイエス様おっしゃったんですね。イエス様が私たちの世界に来られたのも、この苦難の使命を選び取って私たちに救いの道をもたらすためだったんですね。でイエス様 ですからこういう意味では父なる神からこのことを告げ知らされて、自らこの使命を引き受けたんです。ですから理不尽ではないんです。理由ははっきりしているわけなんですね。でも地上に実際来てからイエス様が受けたさまざまな苦難は、これは不条理だったんです。だってイエス様は罪を犯していないわけですよ。それなのにさまざまな苦難を受けられた。いろいろな苦難がありましたけど、中でもゲッセマネの園のあの祈り、ルカが伝えていますね。あの祈りの中でイエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちたとルカは伝えています。ルカ伝の22章の44節の御言葉ですけども、その時イエス様はこう祈ってるんですね。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと言ってるんですね。不条理極まりないんです。そしてその後で逮捕されて総督官邸の中庭で鞭打ちを受けています。この場面は映画のパッションで描かれていますね。ほとんどの場合この鞭打ちで絶滅すると言われています。でもイエス様は絶滅しなかったんです。この痛みに耐えてですね、この不条理な鞭打ちに耐えて、そして十字架です。十字架の上でイエス様は本当に苦しみの言葉、叫びを上げられたんですけども、我が神我が神、何故私を見捨てられたのですか、エリエリレマサバクタニ、あの言葉は本当に不条理の苦難を受けていることの叫びですね。しかしその中でイエス様おっしゃったんです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。この言葉に私は本当にイエス様の十字架の意味を知ったわけなんですけれども、そして予言した通り3日目にイエス様はよみがえった。そのことの意味をはっきりと伝えているのが私たちがよく知っているヨハネ伝の言葉ですね。3章11節からこのようにヨハネは語っています。よくよく言っておく、私たちは自分の知っていることを語り、また自分の見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。 私が地上のことを語っているのにあなた方が信じないならば、天上のことを語った場合、どうしてそれを信じるだろうか。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには誰も天に昇ったものはいない。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。そして16節のこの御言葉があるんですね。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。そして十字架の主は予言通り、約束通り、三日目によみがえった。これが私たちの救いの福音です。神様は言ったことをなさるんです。母の胎の中で私たちを形作った神様は私たちを必ず幸福にする。そのためにご自分の御子の命をも惜しまなかった。それほどに神は愛の方なんだということをですね、御言葉の書なる聖書は私たちに語っています。この前久しぶりに星野富弘さんと三浦彩子さんの対談が書かれた銀色の足跡という本を読んでみました。その中でですね、苦しみにあったことはというところで三浦さんと星野さんはこんなふうな対談をしています。最初に彩子さんが言うんですね、病気をしてね、失ったものもあるけれど得たものも多いって私も思うし、あなたも書いてらっしゃる。それに対して星野さんはこう言ってます。数を数えれば比べ物にならないくらい得たものの方が多いんじゃないかなと思います。おそらく怪我をしなかったらやっぱり今頃は体育の教師で、俺の性質から言うと生徒を引っ叩いたとか反対に引っ叩かれたとか、そんなことで毎日くよくよしながら生きてるんじゃないかなと思うんです。もちろんそちらでもまたどうなったかというのは神様にしか分かりませんけれども、でも詩を書いたり絵を書いたりそういうことっていうのはまあおそらくなかったんじゃないかなと。星野富弘さんは高校の体育の教師をして鉄棒から落ちてですね、で首を折ってしまって全身不随、動くのはもう首から上のところで、それで口に絵筆を加えてですね、絵を描いて教会の玄関の入り口にもありますけれども、でもイエス様に出会うまでは星野さんは言ってたそうです。晴れると、あ、今日は天気がいいな、畜生、もう晴れてることも憎たらしかったと言うんですね。でもイエス様に出会って彼は本当に変えられたんです。で星野さんはこう言っています。どこからいつどこでどうしてというのは全くわからないんですけど、怒ったり悩んだりしながらいつの間にか神様のゆっくり動くベルトコンベヤーに乗せられてきたような、そういう感じがします。自分は全然動いていない、むしろ後戻りしたりそういうふうに思ってるんですよね。でも立ってるところが全体に静かに動いていて、気がついてみたらとってもいいところに来て立っていたというんですよ。何を見ても腹が立つ星野さんだったのに、今はもう俺くらい恵まれてる人間いないんじゃないかっていうまで言うんですよね。さまざまなことがあったと思います。でも星野さんは言うんですね、生まれてきてよかった。今日の週報にニューヨークのリハビリテーションセンターの壁の死というのをですね、転載しました。ご存知の方も多いかと思いますけれども、このような詩です。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱が与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと 命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。今日は生まれてきてよかったという次第で呼ぶ記の三章をご一緒に読みました。皆さんはよかったですか、それともよかったかなでしょうか。たとえ理不尽不条理にしか思われない苦難の中でも、神の愛の眼差しは私たちの上に豊かに注がれています。私たちの救いのために御子の命をも惜しまなかった神様には祝福のご計画があるんです。イエス様の十字架と復活がその約束の確かな証拠です。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、ヨブはいくつもの苦難の中であなたを信じ続け、神様から引き離そうとするサタンの策略には決して陥りませんでした。私たちも必ず幸いに導いてくださる主なる神を信じます。御子イエスの十字架と復活という救いの確信に立って、あなたの祝福の道を歩むものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。